熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、1月30日ということで、ね、ついにこの日が今年もやってまいりました。明日は塾長にとって、ね、なんと喜寿、おめでとうございます。
30歳
、77歳を迎えられたということで、
77までいけるとは思わないな。
いやいや、私はもう
ちょっとしぶどすぎるな。
最近あのニュースで菅さんが、ね、元総理の
同級生
77歳だというのを見ておお、すごい違うなと思って。
そうかな、
うーん、
年いったな思うけどな。
まあ、でも菅さんはちょっと体調のこともあるかもしれないですけど、
年いってきたらね、健康を一番に気をつけなきゃね。なんでか言ったら他の人に迷惑かかるわ。
まあね、
それ仕事もそれは大事だね。だけどもう仕事は、まあ、スタッフが育ってくるやん。である程度任していって、やっぱり健康っていうのが大事や。もう人生ね、終盤になってきてるんだから。
菅さん記事で勇退されましたけれども、
まあ遅からね、総理大臣になったからそれが効いてのちゃう。さあ、総理大臣ってね、はい、それ一国のトップやから ね、その人の考えとかやり方一つでね、この1億の人の生活変わんねえから、それはプレッシャーかかると思うわ。
そうね、
それでもやっぱりやりたいな。
まあでも政治家になったからにはっていうのがあるんじゃないですか。
命縮むと思うで。
まあそうでしょうね、
だからやっぱり50、60ぐらいがなんのが一番やと思う。だけど、もう責任あるしね、それが大変と思う。
まあそうですね、塾長はもう88まで、80歳まで。
いや、僕はね、人生70年っていうの決めたから。
知りましたね。
70までは生きたいと思って、
だ
けど過ぎたからちょっと困ったなと。だから、まあ、うちの、まあ、親父とかね、おふくろが、ああ年寄りって見た時、自分がその年になってね、あ、こういう気持ちで人生歩んだったなという、それがね、その年にならんの分からんことがあるね、
人間。そうですね、はいはいはい。
だから自分のその年になって初めてね、その人の気持ちが分かったっていうね。まあまあ、うちの親父は91まで、90歳まで生きてたしね、おふくろは84か5ぐらい4ぐらいまで生きとったかな。
奥様はもうゆっくりしたなとかっていうのはおっしゃられるんですか。
いや、別にゆっくりしてるけど、まあガタガタしてへんけど。
そうですね、まあでも今の自分のスタンスをちゃんと気づいてここまで来たから、今があるわけで、ね、
まあまあ自分のポジション通り仕事してたら、まああんまりこうね、やっぱりスタッフの人に構うとね、育たへんし、まあ、ある程度ほっといて失敗しろや待ってんのはしゃあないし、まあ、失敗も勉強のうちや。僕らは小さい時、まあ、3人やったから、まあ、うちのおばあさんとも一緒に住んでたし、だから厳しくやっぱりそういう意味はね、育てられたと思う。それが、まあ、そのね、母親が言う言葉は未だに残ってるのは面白い、でいつも怒る時はね、子供を正座させてね、お前悪いと思ってんねやと、悪いと思ったら二度といたしません言うてね、謝れって言うよ。悔しいね、その謝るのが、自分で悪いことしてんつもりなんやけど、で私はね、あんたのことを可愛いから怒んねてと、涙は心の中では泣いてんねとそういうわけや、心の中では私は泣いてんねと。そやけどね、将来のお前のために怒ってんねやで。
なるほどなるほど、
それ分かってくれよと、そういうこといいよね、お前のこと言ってんだ
まあでもそれをね、今でもちゃんと覚えてるってことは、やっぱりその時に結構刺さったんでしょうね、きっとね。
二度と言い出しませんって土下座した
と。土下座スタイルですもんね。
それ腹立つね。ほら、もう二度と強いだろう。
なんかでもね、お母様多分話の持っていき方もお上手だったんだと思います、きっと。
まあまあ、そういう風に育てられたから、だからそれはまあ良かったんちゃうかな。今だにやっぱりそういうのが残ってる
な。私だってもうお母さん話長いって言われるもんだってやっぱりこう端的にガーンって言わなきゃダメなんですね、きっとね、ポイントついて。
いや、だから分かってんと、謝れと
ね、
土下座して。
いや、だから言ってるとだんだんこのほら、あの時もこの時もって出てきちゃうんですよ、女性って分かるでしょ。
それはもう知らないけど、やっぱそういう風に育てられたことが良かったなと僕は思ってんの。だから相手が悪いと思えるように怒ったの。なぜ悪いかってといつもそう思うで。
頑張るさあ、塾長一言、77歳ですけれども、今後目標というか、まあ、こんな風にしていきたいなって。
いや、まあ、人に迷惑かけずに生きていきたいなっていう、それだけや。
その気持ちも、
久米宏さん亡くなった
やん、はいはいはい、
ね、うん、だから
80もう
だんだんね、うん、自分らがテレビ映像で見てた人がだんだん亡くなっていくやん、うん、ちょっとやっぱ、あ、俺らもその年になってきたな最近
思う。あれ、黒柳徹子さんってどういう思いでこうね、みんなを見送ってってんだろうと思って
黒柳さん、あの人もいくつやん、
90いくつですよね。
元気やね。
元気、
ものすごく食べるらしいで。
なんかお肉好きなんですよね。
だから食欲のある人は長生きする。
あ、
俺もだんだんこの食細になってきて、まあ年やなと思ってね。
いやいや、でもあの私から見たらもう全然70代には見えない。
いやー、うん、まあまあまあまあ、いいんじゃないですかあんまり気にしてないし、
はい
はい、
ますますのご活躍を。
いや、もう活躍しなくても、まあ人に迷惑かけように、
はいさて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。熱血
賃貸塾
長栄や特選お部屋セレクション。このコーナーは株式会社長栄の営業センターや管理部門ベルビーのスタッフをお店ごとにお招きし、そのエリアの物件情報や物件にまつわる特選情報をお伺いするコーナーです。今週は株式会社長栄ベルビー世田から執行役員担当部長小山敦さんにお越しいただきました。小山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうご登場4回目ということなんですけれども、はい、改めて自己紹介とベルビー世田のエリアの特徴を教えてください。
はい、こんにちは。ご紹介に預かりました小山敦と申します。ベルビー世田では北は近江八幡市から南は大津市まで広範囲に物件を管理させていただいております。また多数の管理物件がある世田南草津エリアは学生が多く活気あふれるエリアとなっております。
はい、もう滋賀県の中でもやっぱり一番この辺が今すごく発展しているところで、はい、まあ、瀬田あたり、南草津、草津、ね、森山にかけて、はい、もうすごく人口増えている場所、
そうですね、
ですよね、はい、さあ今回はそのエリアからおすすめの物件をご紹介いただきます。どんな物件でしょうか。
今回ご紹介するのは滋賀県草津市のクレスト草津です。一昨年11月に自社購入した540室の超大型マンションで、全室 1K の単身者向けマンションになります。立命館大学、龍谷大学、滋賀医科大学など大学が近く、学生におすすめの物件です。また駐車場も広く、高速道路のインターチェンジも近いことから、社会人にもおすすめの物件となります。購入当初は約100室の空室がありましたが、現在は満室稼働しております。具体的な空室対策等に興味がおありになる方は、 私の方までご連絡いただければと思います。
はい、塾長、この物件は前もちょっと一回ご紹介をさせていただいたことがあるんですけど、うん、多分その時は購入した時だったかな、うん、なんかすごい大型の物件を、
そうやね、はい、どこも行かへんからうち行こうか言うて、うんうんうん、固まってるしね、管理もしやすいし、はい、ただやっぱりね、入居率が540室あるから、
ね、
普通の10棟やん。
今写真あるんですけれども本当に大きい
540のワンルームって普通あらへんやん。
そうですね、ワンルームは540室ってことですもんね
2泊とかね、そんなのあるけど500はちょっとないでしょうという。
なるほどね、まあ、この物件をいろいろリノベーションしたりしていろいろ工夫をされたということなんですけれども、まずはクレスト草津のリノベーションポイントを教えていただきます。その1お願いします。
浴室リフレッシュ工事として壁面アクセントパネル、ワイドミラー、スライドバー付きシャワーを設置し、浴室水栓もハンドルを回すだけで温度調節が可能なサーモスタット水栓に交換しており、お風呂に入るのが楽しくなったと好評です。
はい、ありがとうございます。ワンルームのお部屋というようなご説明がありましたけれども、具体的にはどんな間取りになってるんですかね。
はい、一般的な、はい、1K の間取りと同じでして、うんうん、玄関扉入っていただいて、うん、キッチン、浴室、トイレがありまして、うん、で間仕切り扉があって奥に 8.2 畳と少し広めの洋室という形になってます。
8畳あるんですね。
そうですね、
6畳だとちょっとね手狭かなと思うけど、8畳だと結構広く、
はい、かなり広く、
ね、ゆったり住めるんじゃないかなと思います。はい、それではリノベーションポイントその2です。
一部のお部屋はリノベーション工事を京都芸術大学の学生さんとコラボレーションしており、和をイメージし大胆に竹を室内に配置した竹の部屋など、学生さんのオリジナリティあふれるデザイナーズルームは必見です。
はい、今写真があるんですけれども、塾長いかがですか。
まあ、いいんじゃないですか。
見てますか、竹の部屋。
うん、竹の部屋は竹もね、
はい、
まあ、癒しになってパンダを思い出すという、う
んうんうん、竹の部屋っていうともう全面竹かっていうイメージだと思うんですけどいや、そうではなくて、壁のアクセントクロスの一部分を竹を
そうです、ね、
配置していたり、はい、これなんて言ったらいいんですか、部屋の隅に竹が生えてるんですけど、
これはねやっぱり学生さんの、
う
ん、
もう
発想で、うんうん、若い発想でやっていただきました。
なんて言ったらいいんでしょう、これ竹が生えてます。
竹が、はい、もうぜひちょっと写真とかで見てもらえたら。
そうですね、ただまあ部屋の真ん中に生えてるわけではなくて、部屋の一番隅っこに生えているので、はい、別に何かこうね生活しづらいということではなくてはい、パンダを彷彿させるではないですけれども、まあ、あの 和のお部屋。
そうですね、はい、それをイメージした。
まあ、これも学生さんとコラボレーションをしてやったということですか。
はい、
うん、他にもあるんですか、竹以外。
そうですね、竹の部屋以外にも、学生さんでコンペをさせていただいて、うんうんうん、でまあ、優秀、な方何名かのデザインを採用させていただいて、うんうん、でクレスト草津だと、昨年の春だと3部屋4部屋ほど同じような形でコラボレーションしたお部屋を作ったという形になります。
面白いですね。
はい、
さあ、それではクレスト草津の物件そのもののおすすめポイントをご紹介いただきます。
充実した共用部が魅力の物件となります。高級感のあるホテルライクなエントランス、最新漫画5000冊が読み放題のコミックルーム、静かで学習デスクワークに適した学生社会人に嬉しいスタディースペース、シューズ専用乾燥機もある共用ランドリールーム、またパン、アイス、お菓子なども買える自動販売機や宅配ボックス、エレベーターも4機ございます。セキュリティ面もオートロックに防犯カメラ、管理人も常駐しており、安心してお住まいいただけます。
これなんて評したらいいのかわからないんですけどすごいですね塾長、こだわったなっていう感じがあるんですが、まずこの漫画ルーム、はい、って言ったらいいんですか、はい、すごいイメージしていただけたら、壁全部こう漫画ですよってことなんですけれど、すごくおしゃれにできていて、
はい
はい、あとなんか例えばなんですけどパブリックルームっていうのもすごくモダンな感じ、ポップでモダンな感じに仕上がっていてまあここで皆さん実習をされたりするのかな、
はいね、はい、
ということです。あとはまあランドリールームがあって、こちら靴乾燥もできるということで、
クラブをやっていらっしゃる学生さんなんかもよくご利用されてるみたいです。
そうですね、はい、なるほど、こういうのも本当に行き届いたような。宅配ボックスはもちろんたくさんあって、しかも自動販売機も、アイスとかお菓子、
はい、
ということで、塾長思いつく限りをやりましたっていうような感じが。
まあそうやけどね、大きいからできるんで、うん、 数が固まってるから、うんうんうん、まあいいんじゃないですかね、同じ住むんやったら。
でもね、私ね、家賃がすごいなと思って。
なんで？
家賃、小山さんおいくらでしたっけ？
家賃が35,000円から38,000円で、教育費が6,000円という形になります。
3万円台でこのクオリティの部屋に住めるって、
まあ京都でやったら考えられへんね。京都でまあ5万超えるな、5、6万ぐらいな。
いやでももっとするでしょ
う、うん、まあまあ、
この教育費、教育エリア考えたらもう本当に、
まあ僕はええと思うけどね。
いや思うよ、
まあ、できるだけね、あまり何でもかんでもタコすんのもあれやし、はい、学生さんやからね。
でもこんなとこで学生生活を送れたらもう絶対楽しいと思う例えばね、こんなにたくさんの部屋があったら、いろんな大学の方が多分住んでらっしゃると思うので、他大学との交流とかもできると思うし
そう、ね、
でしょ、漫画ルームでこんにちはっていうところで出会いがあるかもしれないし、
ね、はい、
本当にこんな漫画壁一面並んでるとこなかなかないですよ、マンションでね、こういうのも多分そのいろんな若者がどんなのが喜ばれるかなっていうところを考えて、
そうです、ね、アンケートをまあ実施させていただいて、うん、まあ、最新の漫画を随時入れ替えるような形で。
そうなん
です、
入れ替えてるの？
そうなんです、
はい、すごい、まあ、でも今回は学生さんだけではなく一般の会社員の方もまあ入れるということで、はい、もうどんな単身者の方でも入って、はい、くださ
もちろんです、はい、
ということなんですよね、はい、まあ、全室 1K ということなんでちょっとファミリーは難しいかもしれないですけれども、はい、とてもおすすめとなります、改めて家賃がまあ3万5000円から3万8000円ということで、教育費が
6000円となります、
はい、で、駐車場もあるのかな、
はい、敷地内の駐車場は5500円という形になります。
はい、あの本当におすすめの物件ですので、お早めにお問い合わせいただければと思います。それではお問い合わせ先をお願いします。
お問い合わせ番号は077-543-0957 077-543-0957 JR 世田駅から南へ徒歩5分、国道1号線に面したマンションの1階にございます。
ベルビー世田についてホームページで確認したい場合は、株式会社長栄のホームページを検索、トップページの一番上の企業情報の中に本社事業所の一覧があります。また今回の物件についてはトップページの下の部分にポポラートという長栄所有物件のサイトへのリンクがありますので、ぜひポポラートで検索してみてください。この他にもベルビー世田には豊富な物件がありますか？
単身者層には初期費用を抑えられる家具家電付きのお部屋、ファミリー層にはペット飼育可能物件や、今回ご紹介させていただいたようなリノベーション部屋も多数ございますので、お気軽にお問い合わせください。
はい、ありがとうございます。さあ、それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
滋賀県南部は近年住み心地のいい地域として人気があり、京都や大阪へもアクセスがよく、職場が京都市内の方にも人気があります。ご興味を持たれた方はお気軽にベルビー瀬田までお問い合わせください。
今週はベルビー瀬田小山敦さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日はバックナンバーのですね、どうしてもどうしてもお願いします。
それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾長栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて、今週のお便りは京都府の方です。ラジオネーム楽しいお隣さんからいただきました。ありがとうございます。現在家賃が7万8000円で管理費が3800円の賃貸マンションに住んでいるのですが、なんといっても共用部分が汚いです。廊下には落ち葉があったり、虫の死骸があったりで、清掃もなかなか来ないためずっと汚いままです。賃貸には管理費というものがありますが、この管理費はどこまで対応してくれるものなのでしょうか。会社によって違うんでしょうか。いわゆる普通の管理はどういうものなのかということを教えてほしいです、ということです。
なるほど、うん、難しいねこれは。あの管理費って実情その管理費で全てを賄ってるかっていうこともないんですよ、
うんうんうん、
まあ、柳田さんの意思と管理会社の姿勢がやっぱ一番大事でね、
うん、
当社の方はとりあえず毎月ね何万円もお金を支払っていただいてるんで掃除は徹底してやってください、
うんうん、
共用部分の照明は全部つけてください。時によっては夜間も、ま、見回ってるんですよ、
うんうん、
電気ついてるかついてへんかチェックして、うん、クリーンスタッフもたくさんいますので、まあ、回ってそのクモの巣取ったりとか、だから特にあのマンションのメインの玄関はですね、あのメールボックスがありますから、そこへもうチラシがいっぱい入るわけですね、
うん、
でそれをやっぱりあの、まあ、散らかるんですよね、必要ないから。でゴミ券ちゃんと入れてるとかね、そういうのを非常に注意してるんです、うちの会社は、
うん、
だけど柳瀬さんが見てられるケースと、
うん、
自分でやられてるケースと、その管理会社に任せるケースと、一部掃除とかを、まあ、どっかにやってもらってるケースと、いろんなケースがあるんですね。そこの持ち主の意思によって変わってくるんです、
うんうんうん、
それがどういう形で管理されてるのか私も理解できないですけども、普通は常識的に考えたらやっぱりお金払ってるのが掃除もきれいにしてほしいですよ。で気分よ出社もしてほしいし、うん、皆さん自分の家住んでる時ね掃除一応するでしょ、
うん、
だから本当は、まあ、教育費払ってるのが新がでええっていう人もいるけど、自分の玄関ぐらいはちょっと掃除を自分でするぐらいの気持ちをね、うん、本当はしてほしいんですけども、うん、賃貸マンションは入居者の方はそれはしないです、
うん、
これ教育費払ってるのが掃除するのは我々の範囲ではないと、
うん、
お金払ってるから、
うん、
だから本当は家主さんの意思だけなんです。これは難しいね。
そうですね、ということはもう、ね、定義がないってことだから、
そう、
ま
あ、矢野さんの性格的に ね、うん、やっぱりそういうふうに我々と同じように思われたらもっと掃除徹底しようと、
うん、
なら自分がするか、
うん、
ね、もしくは掃除の業者をあの雇用してやってもらうかっていうことを徹底してやると、
うん、今ほらすごく便利でね、オンラインとかでいろいろお部屋が見られたり契約できたり出るようになってますけれども、うん、一方でこういうところまではやっぱりわからないから、
ね、
難しいところですよね。だから僕
もいつも言ってるようにね、
うん、
借りる場合は一旦行って、うん、でいろいろ見て、うん、業者さんの話を聞いて、それからちゃんと契約すると、これ契約してね入ってもらったらもうどうしようもないですよ、
うん、
あなたはこれが承知で入ってんねんからということを言われる、うん、
ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、入居されるときは必ず行って現地を確認してください。
この方の場合は対処はどうされたらいいですか？
いや、まあ、掃除してくれと管理会社に言うか、
うんうん、
オーナーさん、あの契約書にオーナーさんの住所ちゃんと書いてますから、
うんうん、
そこへ お手紙を差し上げると。
はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、
このコーナーでは皆さんからの部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。またKBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせです。今日はベルビー世田から小山さんお越しいただきました。物件のおさらいお願いします。
はい、滋賀県草津市の超大型540室のクレスト草津です。学生専用マンションとなっておりましたが、現在は社会人も、積極的に、うん、受け入れをさせていただいておりますので、お家賃の方もお安くなっておりますので、どしどしこちらの方にお問い合わせいただければと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、お家賃も3万円台ということなんですけれども、ワンルームでなんといっても共用部分が大充実している物件ですので、ぜひお早めにお問い合わせください。小山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはEガレージです。
はい、Eガレージ奥野部長お願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人をつなげるマッチングサービスの e ガレージ、ぜひご活用ください。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超エアン、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超エ代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探しマンション管理の超エの提供でお送りしました。